建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
こんにちは、皆さん。今日はお越しいただきましてありがとうございます。建築系ラジオの今日は建築家を諦めろという収録をさせていただきます。で、僕は東京仕事百科の中村健太と申します。よろしくお願いします。ですね、今日はいろんな趣旨とかはまた収録の時に改めて説明はするんですけれども、出入りの時は必ずその赤い冊子を、持って行ってください。そうするとまた入れます。持っていかないとまた1000円を払うことになります。まあそんなことないとは思うんですけど、あとトイレがですね、この1階下にあります。ちょうど入り口の真下ぐらいに、トイレがあるので、トイレに行かれる方はそちらに行ってください。あとは飲み物等はですね、一回出られて向こう側の、お店の方で買えますので、ご自由に買っていただければと思います。はい。そしたらじゃあ今から、収録を始めたいと思います。皆さんお待たせいたしました。すいませんでした。じゃあ始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ですね、それでは建築系ラジオの、公開イベント建築家諦めろ、を始めたいと思います。で、今日は代官山の、セドナというところに来てるんですけども、こちらでですね、建築学科を卒業して、違うところで、働いている方々にこうお話を聞きながら、討議をしていって、それから今日は学生の皆さん数人に来ていただいてます。で、その学生の皆さんは、その建築学科にいるけれども、もしかしたら建築関係と違うところに行きたいと思っているかもしれない。ただ自分の中で進路が決断つかない。でそれで皆さんのお話をお聞きして、最後に、自分の進路についてちょっと話を、していただくというそういうイベントになります。
ですね、今日は僕個人としてはですね、ちょうどたまたまなんですけれども、昨日大学の研究室の忘年会がありまして、大学の研究室自体は先生が他の大学に移ってしまったのでもうないんですけれども、でこう集まった中で、じゃあ建築家になれてるのは何人ぐらいいるんだろうって、こう実際改めて見てみると、多分1割もいないのかなっていう、衣装系の研究生もやっぱり1割いないのかなっていう思いがあって、現実として建築学科出て建築家に行く人っていうのは多分本当に限りなく少ないのかなと。で、今日は建築学科、もしくは建築を学んだり働いていた方が、全く違う仕事をしている、そういうような方にゲストに来ていただいて、でいろんな建築を学んだけれども、実は建築家じゃなくてもこういう可能性があるんじゃないかっていうのを、こんな生き方働き方があるんだっていうのを皆さんに共有できたらなと思います。で、それはやっぱり僕個人としても、やっぱり建築学科を学ばれた方っていうのは、構造で数字も勉強しているし、プレゼンもやっぱ上手いですよね。でデザイン能力もあるし、本当にオールラウンドプレイヤーだなと思っていて、それを生かす、方法として建築以外の手段もあると思っていて、そういう前向きな話になればなと。一個だけ言っとくとすればですね、別に建築家を否定してるわけじゃありません。はい、ということです。で、今日はそんな話をざっくばらんにできればなと思います。じゃあまずはですね、西村義明さん、リビングワールドの西村義明さんですね、ちょっと自己紹介というか、今現在どんなお仕事をしていらっしゃるのかっていうのをですね、簡単に教えていただけますか。
はい、西村義明です。妻と二人でリビングワールドというデザイン事務所をやってるんですけれども、デザインジャンルは限られていなくて、空港の時計作ったり、ウェブサイト作ったり、何でしょうね、あとその請負のデザインの仕事と、あと自分たちがメーカーポジションで物を作って販売するっていう仕事の、両方やってます。そういう一連の作る仕事の他に、大学で教えたりワークショップ開いたりっていう人に関わっていく仕事と、あともう一つは物書きですね、文章を書いて それを本にするっていう仕事を作ることと、教えたり人に関わることと各仕事の3種類をしています。よろしくお願いします。
はい、はい、林敦美と申します。こんにちは。僕はですね、今、何をやってるかと言いますと、まずは一つは不動産屋の仕事です。東京ある不動産というウェブがサイトがありまして、面白い物件とかいい感じの物件を、集めてきて紹介して仲介をするという、不動産ウェブの仕事をやっていまして、これは何人かでこう一緒に運営をしているわけですけれども、それともう一つは、不動産のですね、不動産というか建築というか企画および設計の仕事というのがあって、でこれは例えばこの土地があるんだけどここに何作ったらいいだろうみたいな時にですね、そこのプログラムを考えるっていうところと、マーケティングをしつつデザインに落とし込むみたいな、まあ、そういう、一連のプロジェクトを作る仕事というのをやっています。であとはサブで新島で民宿をやったりとかそんなこともしてますが、基本的にあんまり建築をやめてるっていう意識はないんですけど、いわゆる建築家は僕は諦めたって言った方がいいでしょうか。一旦やめて、でも建築家ではないけど建築をやめてないかなという、そんなことで、不動産ビジネスと空間デザインの間を行ったり来たりするというようなことをやっております。
こんにちは、田中春明と言います。私は春巻プロジェクトっていう、会社をやってます。まあ、その会社は、まあ、クリエイティブディレクション会社って言ってますけれども、まあ、いろんな企業 の、 商品開発とかを、やる会社です。で、実はその会社でコーラボっていう、クリエイター専用シェアオフィスをやってまして、今200人弱の、フリーでやってるデザイナーとかアーティストが集まる、まあ、シェアオフィスなんですけれども、まあ、都内に3カ所展開してまして、でその場所の、まあ、企画運営をやっています。でそこのメンバーの人たちと先ほど の、 そのいろんな企業 の、 商品企画だったりとか、まあ、アートプロジェクトだったりとかをやっています。で、まあ、僕も建築学科出身ではある出身で、まあ、元ゼネコンで働いていたこともあるんですけれども、別に建築家を否定するつもりは全くなく、今日 の、 テーマにはちょっと抵抗があったりするんですが、でそういうつもりはなく、まあ、自分の興味あるところにどんどんどんどんシフトしていったら今の姿になったっていう経緯があります。はい、
はい、どうもありがとうございました。ですね、まあ、今日今、自己紹介していただいたように、今日はリビングワールドの、西村、義明さん、それから、東京R不動産の林敦美さん、それから、コーラボの、田中春明さんのお三方に来ていただいています。で今日はですね、コメンテーターとして、建築系ラジオから南康弘さんに来て、もらってますので、南さんから一言お願いします。
建築系ラジオのコアメンバーの南と申します。まあ、今日は中村さんがですね、ご提案で、まあ、建築家を諦めろっていうタイトルで、まあ、一応僕は過労死で肩書き的には建築家ということになってるんですけども、まあ、そのタイトルが建築家を諦めろっていうのが結構面白いなと思って、なんとなくその非常にこうなんていうか挑発的なそのタイトルなんですけども、一方でなんとなく人をこうふっと安心させるっていうかですね、まあ、肩の力を抜けようみたいな感じで、まあ、人の心にちょっと届くようなメッセージも入ってるかなと思って、まあ、今日はちょっといろいろとゲストの皆さん、まあ、非常に面白い方々来ていただいてますので、まあ、面白い話が展開できたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。よろしくお願いします。
中村さん自身もちょっと簡単に自己紹介をしていただければと思います。
は
い
はい、東京仕事百科の中村です。僕はですね、僕も、まあ、元々建築学科で学んで、その後、建築の一、まあ、その後、まあ、不動産の仕事をしたんですけども、今はですね、平たく言うと求人サイトを運営しています。で、まあ、この求人サイトっていうのは生き方を探す人の仕事を探すということで、まあ、給与とか勤務地とか、まあ、そういうスペックじゃない、まあ、ある種、まあ、ここにいらっしゃる林さんのやってらっしゃるような東京R不動産的な情報の伝え方っていうのはすごい参考にさせていただいて、であとは、まあ、西村さんの、まあ、自分の仕事を作るっていう本ですよね。 あのようなあの、まあ、僕が言うとなんかこうこうあるべきっていうわけじゃなくて、淡々とそのいろんな仕事に接して、まあ、感じたことを見たことを書いてらっしゃるような、そういうスタンスであの仕事を伝えられたらとてもいいんじゃないかなっていう思いがあって、東京仕事百科っていうのを始めました。で今回はやはり、まあ、僕自身も建築学科を辞めたものの、まあ、建築を今仕事としてはやってないんですけども、まあ、建築学科、まあ、もしくは、まあ、もっと広く言うとデザイナーとかですね、まあ、そういうのを学んだ方でもいろんな可能性があるんじゃないかなっていう思いがあって、まあ、結構温めてきた企画なんですよ。いつか建築系ラジオでやりたいなって、はい、いつかやりたいって言って、そろそろ木が熟したかなと思ってですね、今回はこういう機会をいただきました。はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、今日は、ゲストとして、まあ、今現在、学生の、建築学科それから建築関連の、学生の皆さんにも来ていただいてます。で、今日4人来ていただいてまして、順番に自己紹介をしてもらおうと思います。じゃあ加藤さんでしたっけ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。加藤真由子と申します。現在武蔵野美術大学で建築を学んでいます。もともと名古屋大学の医学部医学科で医者になる勉強をしておりまして、で実際に学業それから医療の現場で働いてみて、どうも違うなと思うようになりました。というのも QOL を上げるためには医者としてのアプローチではなく、何かものづくりを介した方法が私はやりたいと思うようになりまして、では医者ではなくて他の道を探そうと、まあ、考えながら、輸入商社に勤務をしつつ考えたところ、建築家がいいのではないかということで武蔵野美術大学に入学して今勉強しています。現在は、東京エッサイという立川での、まあ、ラジオ番組を主体とした番組の運営に関わっています。その他にも、各地のアートイベント、例えば、セットであったり3331アーツ千代田、それからついこの間まですぐそこの代官山アイスタジオで開催されていたラブ、それなどなどに参加させていただいて、いろんな人の働き方や生き方というのを見させていただいて、これからどうしようかなと考えているところです。今日はよろしくお願いします。
女子大学東京大学院相場研究室の修士1年の山崎と申します。僕はもともと父親が建築家で、それを、まあ、ちょっと目指して建築学科に入ったんですけれども、ちょっと大学の方でやっぱり建築家のこうなんかこう役割みたいなところにちょっと疑問を感じたところがあって、で現在はその街づくりの方の研究室で、まあ街づくりなどを勉強しています。で、今そのプロジェクトなどさまざま手掛けてるんですけれども、そういう企画とか運営とかそういうことをやってるうちに、まあ、なんかそういう方向に行きたいなとはちょっと思ってるんですけれども、まあ今修士1年で一番就職活動の時期なんですけれども、なんかそれでちょっと迷ってるなっていうところなんですけれど、まあ、今日はよろしくお願いします。
東京理科大学修士1年の片田谷由香です。今は建築学科内の都市デザイン研究室に所属していまして、シビックプライドという都市の、市民の誇りや愛着という略称となるんですけど、その概念についてコミュニケーションデザインという観点から行政のプロモーションですとか民間の動きというものを研究をしていて、そういったことを将来職業としてやっていきたいなと考えていたので、今日はそういったどういった職業に就くかっていうことのヒントをいただけたらなと思ってやってきました。よろしくお願いします。
石出谷直樹と言います。中央工学校、夜間建築科1年生です。私の場合は、他の方と違って今まで全く、建築とは縁のない仕事を、してきました。まあ、高校中退後、夜の世界に入り水商売をずっと続けてましたけれども、その後、水商売を引退し、その後ずっとトラックの運転手をやってました。でその間に、高校の卒業の資格がなかったのでトラックの運転をしながら勉強し、高校の資格、卒業の資格を得て、それで、建築家中央工学校の、入学に至ったんですけれども、私が建築家を目指すようになったっていうのは、まあ、今まで散々、人に迷惑をかけるようなことばかりやってきたんですけれども、まあ、根は 優しい人間なんで、貧困国とかに行って、そういうところで、貧しい暮らしをしている人たちに、自分が建築家として何か、できることがないかというふうに考えるようになって、で昔から好きだった建築という道で、そういう方たちに何か支援できたらいいなということで、今の道を選びました。で私の場合は、他の方とまた違って、松田さんと以前お話しした時があるんですけれども、私は自分の進む道に迷いは今のところありません。で今日を、皆様の、お話を聞きながら自分が、どういう、考え方が変わるのかなっていうのを楽しみにしています。で一つ、先ほどの挨拶で印象的だったのが、中村さんの言った建築家はオールラウンドプレイヤーだっていうのが、印象的で、今まで自分は建築家っていうのは建築しかしないのかなと思ってましたけれども、すごい可能性が広がる言葉だなっていうのを印象的に思いました。まだまだこれからも、いろんなことが学べると思いますんで、今日はよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。ですね、ちょっとまあ整理すると、今の学生4人がですね、まあ最初の2人、加藤さんと山崎さんが、建築家を、まあ、一応目指しているけど悩んでいるという状況で、それから3番目の片田さんは、まあ建築家というかその都市計画関連ですよね、就職するか、これから大学どうするか、そういうところで悩んでいると。それから最後の石田さんが、もう自分は建築家を目指すと、絶対諦めないという態度を唯一取っている人として、まあ、最後、この討議終わった後どうなるか、もう一度皆さんにお話を聞きたいと思います。
この後の討議を、まあ始めるにあたって、まあ、最後に例えば皆さんの質問とかも受け付けられる時間もあればなと思いますし、まあ、この後そのままゲストの方もご都合が良ければ、隣で懇親会もやっていきたいと思いますので、まあ、何か話を聞いた上で、なんか自分の中で出てくるような、なんか疑問とか感想とかがあれば、ぜひ後でまた聞かせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。